今日の福音書もイエスの例え話です。マタイによる福音書の25章には3つの例え話が載っているわけですけれども、この3つともいわゆる終末に関する例え話です。世の終わり、そして再びイエス・キリストがおいでになる時を指し示している物語なんですけれども、前にも申し上げましたように、このイエスの例え話っていうのは当時の人々の普段の生活において非常に身近にある出来事をまず用いられる。みんなが考えている常識とは違う結論をポンとお出しになって、それで「あれ？どういうこと？」っていうふうに考えさせて気づかせるっていうことがイエスの例え話の大きな特徴になっているわけですね。今日の例え話は見出しに書いてありますように、タラントンの例えというふうに言われておりますが、タラントンというのはタレントという言葉の元です。賜物という意味を持っているわけですけれども、しかしここではお金の単位として用いられていますね。当時のギリシャ流のお金の数え方、世界を支配していたのはローマ、ラテンなんですけれども、300年ほど前のギリシャのアレクサンドロス大王というのが文化的にも世界を支配しまして、ギリシャ語とギリシャ文化が世界中を動かす、それをローマも変えることができなかったわけですね。ですから、まあギリシャの習慣が残ってたわけですけれども、このタラントンっていうのは膨大な金額なんです。6000ドラクマが1タラントンというふうに言われるんですが、ドラクマっていうのはデナリというふうにも訳されたりするんですが、成人男性の1日の労働賃金というふうに言われています。この6000ドラクマっていうのはざっと計算すると成人男性の約20年分の稼ぎというふうに言うことができます。ですからここで最初に5タラントンっていうふうに書いてあるのは100年の労働賃金、桁外れに大きな金額を預けて旅に出たっていうわけですね。こういう出来事も当時は時々あったようです。大きな武道園なんかを持っている主人が外国に行って、そしてそれを間に預けておくっていうね。ここでちょっと注意深く読んでみますと、14節にまず最初に出てくるのはある人がというふうに書いてあるんですね。ところが18節を見るとそれは主人というふうに書かれている。これである人っていうのはイエス様のことだっていうことを示しているわけですね。イエス様は普通の人としておいでになっている。だけどだんだんに気がついた人は、あ、神様が人となった方なんだ、我々の主なんだっていうふうに見つけていく、そのことに気がついていくっていうふうに変わっていくわけですが、まずある人がっていうふうにすっと出ていて、そして実はその人が私たちの主なんだ、いよいよ出かけていきっていうのは天に帰られてっていうことなんですが、そしてもう一度帰ってきたっていう時がいわゆる終末の最後の審判っていうことを意味するわけですね。いわゆる清算の時です。ここで最初の二人は同じだけを設けたっていうふうに書いて、大変褒められてる。しかも気をつけてみると、あなたは小さなことに忠実だったと、お前は少しのものに忠実であったから多くのもの、少しじゃないですよね、何十年分の労働賃金の分だから、よく慎重にやったなっていうなら我々の常識で考えると褒め言葉としてふさわしいんですが、5タラントンの人も2タラントンの人も同じように少しのものに忠実であったというふうに言っておられる。 神様から見た時の基準なんですね。我々から考えたら、そんな100年分の稼ぎっていうのはもうとてつもなく大きなものなんですが、神様からご覧になると少しのものだというふうに言えると思うんですが、今日のこの例え話の問題の中心は3番目の人ですね。この人は1タラントを預かったのを土の中に隠しておいた。帰ってきた主人はそれを取り上げて他の人に、5タラントの人にやれって言ったと。まるで資本主義社会の現実をそのまま肯定してるみたいな話、ね、貧乏人はますます貧しくなるけれども金持ちはますます豊かになるっていう、それに当てはまるようなことが述べられているわけですが、どうもこの最後のですね、持っている人はさらに与えられて豊かになるが云々っていうのは、この例え話の結論として考えるときにあまり合わない。このマタイっていう人はそういう強引なくっつけ方をしているみたいですね。ですからここはあんまり気にかけない方がいいんじゃないかというふうに思うんです。大事なことは、じゃあその1万タラントの人はなぜ叱られて取り上げられたかということなんですが、結論的に申しますと、これはですね、信仰の質を表していると思うんです。3番目の人はですね、恐ろしくなりと書いてある。宗教に2通りあると思うんです。恐怖が背景にある宗教と平和が背景にある宗教ということですが、いわゆる多くのカルト宗教っていう、だーっと流行ってたくさんの人が信じてっていうね、まあいろいろなカルト宗教っていうのがあるわけですが、まあオウムなんかはその典型でしたね。だけどそれから抜け出すことがおかしいと分かっても抜け出すことができないでいるっていうのは、人間が根底に持っている恐怖心、そこのところをしっかり捕まえて、この信仰から出ていったら大変な不幸が待ってるんだぞ、そして最後は地獄だぞっていうふうに言われてるから、おかしいなと思っても、ひょっとしてそういう不幸が嫌なことをしたら、いや困るなって言うんですけれども、これは人ごとではなくて、キリスト教も長いことこれできたというふうに私は思っています。信じてる人、バプテスマ受けてる人天国、受けてない人地獄、地獄に行く人はかわいそうだから救い出してあげるために伝道しましょう。最後の審判というのはやっぱり恐怖のもとになる。神様が最後はお裁きになるっていうところが一番ネックになるわけですね。ここで今日の主題に気をつけていただきたいんですが、恵みへの忠実というふうに題がついています。私たちの与えられている賜物っていうのは預かり物なんで、それはお作りになった神様から預けられているもの、それをどう使うかっていうことが与えてくださった方に対する態度と関係する。恐ろしいっていうふうに受け取っている人は、預けてくださった方の心を受け取れない。つまりこの方は恐ろしい方だぞっつうんで、何かあったらすぐ罰が来るぞっていう、そういうふうに受け止めてると、どうしても防衛的になります。そしたらなくちゃ困るっていうことで土に埋めたっていうことになるわけですが、じゃあ初めの2人はどういう関係だったのかっていうと、預けてどうしろっていうふうなことは何にも書かれていないんです。だけど預かった人はすぐに出て行って商売をしたって書いてある。何にも言われないけれども、預けられたっていうことはこれでちゃんと儲けろっていうことだなっていうふうに受け止めて商売をしたっていうことですね。主人がもしもお金を増やすということだけを目的にするんだったら、不安なことをしないで銀行に預けておけばよかったってこっちは書いてあるんですね。自分で管理しておけば一番間違いないんですよね。だけど わざわざ預けて行かれたっていうことは、預けた主人の心をこう受け止めて生かそうとするっていう、すぐ生かそうっていうふうに動けたっていう人は、この主人に対する大変な信頼関係、あるいは友好関係がある。やってもし失敗してもお前は地獄だっていうふうにするんじゃなくて、よしよしやったか、でもダメだったかっていうふうに、つまり親の関係、親子の本当の関係。だからこれはイエス様が神様をアッバと呼べて、つまりパパと呼びなさいって、これは当時のユダヤ教では考えられない、そんな親密感がある。お前たちの信じる神様、お前たちを作りになった神様っていうのは、お前たちがパパと呼んでくれるのを待ってるんだぞ、持ってるものを少しでも生かしてくれるようにって期待して待ってる。ところが当時のユダヤ教のファリサイ派の人だ、立法学者祭司っていうのは、条件をがんじがらめにつけて、こうこうでないとダメだぞって、それで条件違反するものを見つけると、お前は罪人だっていうふうに裁く。本当に神様が救いたいと思う人に対しては全然知らんぷり。もっといけないのは、自分は正しいことをしてると信じて傲慢になっているっていうことです。これをこの例え話でイエス様が痛烈についておられるんじゃないか。恐れの信仰じゃなくて、神は親なんだよ、親がね、子供が滅びることを望むか、それで精一杯やってくれたら、それは親は喜ぶ、もしも失敗したら尻拭いしてくださる、それが親なんだと。この3番目の人は自分で勝手に決めて、そして埋めて何にもしなかった。で、私は悪いことしませんでしたよっていう報告をしようとした。つまり何にもしないことも罪なんですね。どうしてもタラント、賜物を生かすっていうためには冒険がいるんです。当たるか当たらないか、そしてうまくいくかいかないか、それが伴うんですけれども、その姿勢を、つまりそれが神様に対する真実な姿勢だとして受け止めてくださるんですね。新垣勉っていうテノールの歌手がいます。彼は沖縄出身の、今年51歳かな、盲目の人です。ハンディキャップがあって牧師になる準備を始めたんですが、彼は元から声が良くて、そしてよく歌っていたので、歌うことは自分は牧師になるんだから捨てなきゃいけないっていうふうに思い込んでたんですね。だけど短期大学で合唱聖歌隊っていうのはね、必須科目だったようです。ですから必ずその歌う時間が学校の中で授業としてそれをやってたんですね。そしたらそこに担当の音楽の先生が素晴らしい人だったようですね。三谷幸子先生っていう方がおられて、授業だけでは足りないからって言って、放課後に一人一人ボイスレッスンをなさったんですね。だからあの声の魔術師って言われるぐらい、一人一人のそれを引き出すのは上手な方だったんですが、彼は何かの時に、僕は歌うっていうことは捨てようと思ってるんです、伝道者になるためにっていうふうに言った時に、この先生が、あなたこの声を使わないで天国に行ったら神様になんて申し開きするのと言われて、彼はドキッとしたって書いてある。多分自分でおっしゃってるんですが、その巡回音楽伝道師っていうタイトルを自分につけた。これは日本で初めてつけたと思いますが、音楽を使って伝道するっていうのは本当にありがたいと。言葉だけだったら学校なんかでできないけども、歌うっていうことでいくと学校でも呼んでくれると。ナンバーワンになるんじゃなくてオンリーワンになるっていうことが大事なんだよっていうことをみんなに知らせる。みんなそれぞれものものを持ってるんだからって、それを知らせているんだっていうふうに言ってました。三谷先生っていう方は、与えられたタラントっていうものは生かさなきゃいけない、それぞれに預けられているものを この先生は持っているものをみんなできるだけ引き出すようにということを心がけておられただろうというふうに思うんです。私たちもみんな違います。しかし何か良いところがあって、何か特徴があって、それは神様から与えられて、それを人のために使うんだよっていうふうに与えられているものです。謙遜も大事なのですが、卑屈は謙遜じゃないんですね。謙遜というのはあるがままを受け入れるということが謙遜ということです。与えられて自分はこれが人よりは何か違うかなっていうのがあったら、それを十分に生かす、それがとっても大事なことなんじゃないかというふうに思います。預かり物が一つもないという人は一人もいないはずです。なぜならば神様は預かり物なしにどの命もお作りになることはないからです。ですからそれは年齢とか環境とか関係なしに、前向きに何を私は生かしたらいいんだろうっていうことを思いながらね、また最後の時に申し開きができるように、失敗するか成功するかは二の次です。多分失敗の方が多いです。なんかこうしようと思いましたけれどもっていう言い訳になるかもしれない。でもよくやった、お前は小さいものに忠実だったぞ、私と一緒に喜んでくれっていうふうに言われることを信じて、また今週歩みたいと思います。祈りましょう。天の父様、今日もお招きくださってありがとうございました。私たちを無条件に受け入れてくださって、永遠の命をお約束してくださり、また聖霊が私たちのうちに住んでくださっているのに、自分の愚かな知恵でそれらを閉じ込め、自分の思い込みが余計なことをしたり、またあなたの御前に見当外れなことを繰り返していたことをお詫びいたします。どうぞ自分の自身に素直になりながら、与えられているものをあなたが生かそうとしておられることを受け止めて、あなたに対していつも忠実に生かし続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。